マタイの福音書5章の3節、3箇所ありますが、まず最初は5章の3節、新約聖書の5ページです。拝読いたします。心の貧しい者は幸いです。天の御国はその人のものだからです。続きまして6章の9節10節です。8ページ9ページにまたがっています。6章の下の段9節だからこう祈りなさい。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように地でも行われますように。最後は、6章33節、10ページです。だから神の国とその義とをまず第一に求めなさい。そうすればそれに加えてこれらのものはすべて与えられます。それではお願いいたします。
この間一人の若い、女性26歳だったんですけど、少し、話しました。初めてではないんです。もう何年前に軽井沢のバイブル圏でゆっくり話し合ったことがありますけれども、非常に恵まれた人で、けど満足していない。何回も同じこと言われたんです。私は可愛い子になりたい。本当にあまり可愛くない。可愛い子じゃない。どうしてであるかと言いますと、自分の親について考えると、もう猛烈な気持ちになっちゃう。できたら殺したいと言うんです。結局そういう気持ちを持つと、可愛い子になり得ない。無理です。イエス様の素晴らしい呼びかけとは、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。私は心優しく、へりくだっているから。あなた方も私の首輝を追って私から学びなさい。そうすれば、魂に安らぎが来ます。私の首輝は負いやすく、私の荷は軽いからです。この招きに応じて、イエス様のところに行くと、間違いなく可愛い子になります。その後で一人の、本当に可愛いおばあちゃんと会ったんです。入院されていて、佃田太鼓姉妹の親戚だと思います。もう85、6歳なんですけど、いろんな姉妹たちと一緒に行った時、みんなね、例外なく同じことを思ってたんです。かわいいけども、親戚である太鼓姉妹に聞くと、いや今そうかもしれないけど、昔は全く違う人でした。倒れてから変わると思ったんですけど、なかなか変わらなかった。あんまり聞く耳がなかった。けど、何もできなくなってしまった時から、確かに可愛いおばあちゃんになっちゃった。もちろん本当に意味での可愛い子なのは、主イエス様しかないでしょう。 父なる神の判断とは、これは私の愛する子、彼に聞け。イエス様はどうして可愛い子であったかと言いますと、自分のために何にも欲しくなかったからです。私の思いではなく、御心だけがなるようにと切に望んだのであるからです。たまに葬儀の時、人々はまあ棺に花を入れると言います。見て見て、かわいい。きれい。あと、時々思うんですけどね、やっぱり死ななければ。可愛い子になり得ないなのではないでしょうか。まあ、2、3日前に、藤田五郎兄弟、ちょっと会ってたんです。まあ、何年間本当に喜んで集会に集ったし、まあ、今、まあ、死にそうです。90何歳でしょうかね。あんまり、まあ、自由に話すことができないし、まあ、その前に、あれも姉妹でしたか、富江さんも言ったかな、いや、話あんまりわからない。まあ、いれば入ってなかったらしいから全然ダメだったそうですけど、まあ、私は行った時ちゃんといれば入ってましたから、少しわかりました。もちろんあんまり話すことができないけど、彼は何と言ったかと言いますと、嬉しい、嬉しい、ハレルヤ、アーメン、早く天国行きたい、それだけ。結局、まあ、イエス様を知らない人々とは、生涯について考えると結局死について考える。イエス様を知るようになる者は天国について考える。まあ、ちょっと長い目で見てくださるだけで。本当に、イエス様を仰ぎ見ると、必ず可愛い子になります。ダビデは、彼らは主を仰ぎ見ると、輝く。と言ったのであります。まあ、昨日の結婚した佐野明人兄弟と、高村喜恵子姉妹は、今読めました、マタイ伝6章の33節の言葉を選んで来てくださったのです。今朝洗礼式のためにも二人は同じ言葉を選んだのです。だから神の国とその義とをまず第一に求めなさい。そうすればそれに加えてこれらのものはすべて与えられます。すべてが与えられればもう大満足です。すべてが与えられれば、本当に意味で喜ぶことができるし、思い煩うから、恐怖から心配から解放されます。その道とは、結局、へりくだることです。ですから、五章の三節をまず、吉田兄弟お読みになってきてくださったのです。心の貧しいものは幸いです。天の御国はその人のものだからです。大切なことは人間の努力でもないし、頭の知識でもないし、心の態度です。まず神の国と神の義とを求めよう。そうすれば必要なもの全部与えられるようになります。主の国を第一とすると、その他の諸問題はすべて解決されるとここで約束されています。短く3つの点について考えたいと思います。第1番目は、まあ、神の国、あれは天国とは一体何なのでしょうか。 第2番目、心の貧しいとは何を意味しているなのでしょうか。第3番目、心が貧しいから、そして天国は希望のものであるから、幸いであると言われている人々に我々は属しているなのでしょうか。まず第一に、天国とは一体何なのでしょうか。一言で言いますと、天国とは主の支配です。天国の特徴は義と平安と喜びです。すなわち天国とは絶対的な義、ゆることのない平安、そして絶えざる喜びです。前に生まれました6章の9節7節、だからこう祈りなさい、天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われるように。まあ、ここにこそ天国とは何かという問いに対する答えが確証されています。天国は主の皆のあがめられるところ、主の御心が行われるところです。天国において主の皆があがめられ、御心が行われるのです。その際、大切なことはこの地上において天国が実現し、主の皆が崇められ、御心が行われるということです。まあ、これこそが主の目的です。もうすでにこの世において始まっている天国があります。しかし最終的な天国の常駐は、イエス様が目に見える形で再びおいでになられる時になされます。まあ、イエス様こそ天国の王そのものです。イエス様がおられるところにはいつも天国があります。すなわちこれこそ義平安喜びなのです。主が話すことができれば、主が導くことができれば、主が祝福することができれば、主は支配することができれば、人間は解放され喜ぶことができます。人間は罪と債務を持ったそのままの状態でイエス様の身元に行き、イエス様の平安とイエス様の喜びを持つようになります。まあ、目的は人間の行いを決定するものであります。残念ながら今日多くの現代人は目的を持ってない。彼らの生活は働いて食べて寝ることだけです。もう疲れて全く海疲れてしまっているのです。また多くの人々は確かに目的を持っているけど、その目的とは大したものじゃない、知見の低いものです。その目的は例えば一生かかって財産を蓄えることであったり、まあ、人間の名誉であったり、このようにまあ知見の低いものです。どうして低いかと言いますと、欲しいものを与えられたとしても心は満たされていないからです。イエス様に従うキリスト者の目的は主の栄光の誉れとならんことであります。イエス様ご自身が中心になることができることです。